どうもガラです。
ヒソです。
今週は、親戚付き合いの都合によるといった形で2週連続、2週まとめて撮っていきたいと思います。
はい。
という中、実はこちら、今こちらの収録している番組というのは、ポッドキャストと、あとニコニコの方で上げているという、この日本体制なんですが、ポッドキャストの方がシーサーブログというやつを使って、更新しているんですが、それがどうも最新分が、なんか、うまく反映されてないんですよね。更新して記事を上げてアップしてるんですが、それが音声ファイルとして認識されず、なぜか、まあ iPhone とかのああいったポッドキャストアプリに反映されないような状態になっているので、ポッドキャストの方で今、最新回が聞けない状態になっております。
まあ。すいませんっていう感じですね。
そうですね。申し訳ないです。何か、もっといろいろとこう、ファイルを更新したり、ファイルの、こう、データの圧縮ななんだ、いろいろ変えてみたりとか、試せることはあったんですが、それもちょっとバタバタしてて後回しにしていた結果、まだ更新できていないので、ちょっとこのタイミングで何とかできればなと思ったりしつつ、とりあえず最新回、撮っていきたいと思います。
はい。
ちなみにもはやもう30回まで来ましたが、実は、ニコニコの動画の方も今年のフォーマットに入ってから、なぜか作品タイトルのロゴが勝手に消えるという、あれ編集してる最中はちゃんと表示されてるんですが、なぜかエンコードすると消えてしまうという謎の現象が起きていたりするので、それも実は、原因いろいろと調べてるんですが、わからないままこのまま、年の半分まで来てしまいました。もし何かわかる方がいたら教えてくださいと今更ながら言ってみたりしました。では、今週も2週分なので、今週、第31号の連載順に基づいて、選手の内容を合わせてまとめて語っていく形で、先週号しかなかった作品、僕のヒーローアカデミアと、先週読み切りが掲載された隠れ身に関しては、目次の前の最後のところで語っていきたいと思います。では、内容の方をちゃっちゃと進めていきますと、今週関東から表紙がテレビアニメ放送開始、テレビアニメ開始記念監督からのドクターストーンとなっておりました。ジャンプ表紙の方は一応この島編の主要メンバーとなっている千空くんとゲンさんとコアクちゃんの3人となっておりました。
そうですね。もう相変わらずピカピカ光ってる化学エフェクトが面白いですねっていう。
それはどこのことを言ってますか？
いや、全体的に。
全体的に。まあまあ、色彩に関してはこの辺はやっぱりボイス先生らしい感じの見栄えのする色合いになってますよね。
そうだね。
で、ちゃんと千空くんが科学、で、源さんが花、小白ちゃんが、刀という形で、それぞれの担当部署が示されていましたね。
うん。
源さんは本当に食い込んできましたからね、途中から。
そうだね。
といった3人の表紙から、中身扉絵の方は、見開きで、石、砕き、進む未来へという形で、みんなが、目の前に聖剣突き出している感じの1枚でした。
そうですね。いや、もうこれだとやっぱ2番手はクロムくんなんですねっていう。
まあ、そうですね。まあ、相棒。それで、リュウスクさんがちゃんと後ろにいますしね。
そうだね。
で、その後ろにタイジ君という感じで、いろいろな形の相棒キャラがいるなという、これは全部千空君を中心に結びついてる感じもしてきますね。
そうだね。
といった感じで、まあ、アニメが始まるという意味で言ったらもう二次元の壁を越える感じの、いや、アニメも二次元ですね。そういった紙面を飛び出す感じも感じられるような扉となっておりました。では、先週も含めて見ていきますと、今週、第110、111話で、内容としましては、コアクちゃんを科学でモテるようにするために、化粧品やシャンプーやら、リンスやら作って、綺麗にして、ついでに銀狼くんも魔改造して、高級選びに選定会オーディションに臨みます。結果、3人ともちゃんと採用ありってされたんで、コアクちゃんにインカム渡して、で、ドローン作るぜという展開でした。
いや、まあ、コハクちゃん綺麗にする大作戦かと思ったら、まさかの銀狼まで綺麗にするとは思わなかった。
いや、最後のオチはすごい笑いましたし、衝撃的でしたね。
いや、よかったね。てか、その前にセック君たちのさ、これって必要だったのって。
いや、もう、楽しい雰囲気出てるじゃないですか。
まあね、ソユーズさんとかやる意味なかったでしょっていう。
まあそうですね。そこまでは一応、その、見た目はギリギリいけるけど声がダメな千空くんで、声はいけるけど見た目がやっぱり、ダメな。別に、ダメっていうほどダメなのかはよくわかんないですけどね。
そうだね。
声はいいけど見た目はダメなゲンさんという形で、見た目と声っていう要素をそれぞれ、見せて、最終的に両方ダメなソユーズさんでしたからね。うん。
そして、あえて小柄で女子に近い男、銀狼くんが選ばれるっていうね。
はいはい、は
い。いや、まあまあまあ。いいんじゃないかね、可愛いから。
そうですね、完全にもう可愛くしてきましたよね。うん、
まあまあまあ、その後にね、選ばれるのも納得ですよっていう。
いや、もう先週の段階では、見た目に関してはもう漫画らしなっていう感じでしたが、それに対して今週のこの高級選抜の場で、この銀狼くんが、僕は銀ちゃん積んだぜ、可愛さのかけらもないんだぜ、って言って、ペンってこの膝を叩いてるところは可愛かったですよ。
いや、俺はまあ、これギャグで、これもありなんだって思ったよね。最小さんっていう。
これはありだなと思いましたよ。
はいはい、まあね。いやいや、まあでもね、最初は本当になんだろう、エロさをすごい出してくるんでねっていう。
はいはい、はい。
なんだろう、この、稲付けを持つときの持ち方とか、めちゃめちゃエロく持つじゃないですか、こいつっていう。
あの、捕まった子を。
そうですね。
はいはいはい。
ね、持ち方とか持つし、で、小白ちゃんの胸も触ろうとするし、いやもうこれは銀狼に対するエロいセクハラが見えるのが楽しいなって思ってます
か。ああ、確かに。そこを、すごく見てみたいですね。
うん。
ギャグ要素としては。
ギャグ要素としてね。そしてね、まあ先週今週と合わせてね、ほんと俺は小白ちゃんが可愛かったんで、もう、すごい良かったですよ。
はいはい、いやモテを科学するっていうことなんで半分くらいは心理学に基づいたようなそういったゲンさんのメンタリストが発揮されるのかなと思いましたがそこに関してはそれほどでもなく基本的には化粧品の話でしたね。
そうだね
という形で、やっぱり身近なシャンプー、リンス、それがどうなっているかコンディショナーどうなっているかっていう形で、身近なところからでなかなかでも知らないところから科学で解き明かす感じの展開はすごく知的好奇心をくすぐられる感じのまあ面白い内容でしたね。
そうだね。まあまあ初めてシャンプーを体験したコアクちゃんがちょっと髪がめっぽうさっぱりしてきたぞってちょっと泣いてるっていう。でも泣いちゃうくらいなんか感覚ってわかるなって思ったからね。
なるほど。
ほらやっぱりシャンプーってクソ気持ちいいからね。
そうですね。特にやっぱり床屋さんですとか僕は床屋に行きますが床屋さんとかで人にシャンプーしてもらうのはもうすごいいいですよね。
いいね。
あれは気持ちいいなと毎回思ったりするので、まあまあ確かに、コアクちゃんが気持ちよくなってるのも共感できるところではありましたよ。
そうだね。そしてまあ何よりね、ほんと、イバラさんにセクハラされそうになって、ナチュラルで腕を折りに行くコアクちゃんはいいなって思ったよ。
そうですね、ギシッといきますからね。
そうそうそう。これやべえだって、どうなんのって思ったらね、まあ、オズス君がね、邪魔してきたわけだけどっていう。
はいはいはい。
でもここでね、バレたけれども、なんかこうね、それは詮索しないっていう、このモズさんの不適さはいい感じだったよね。
はいはい。まあ、ここで因縁もできましたし、あとやっぱり不確定要素が乗っかったことによって、ハラハラドキドキしてきますしね。
そうだね。
といった感じで、なかなかこのモズさんがいる意味もはっきりしてきた感じの展開で、いやー、それぞれのキャラクター同士の絡みが大変気になりますよ。
気になりますね。そして、まあ、今週の科学バージョンとしてはね、鉱石ラジオというかね、はいはい、インカも出てきましたけどもっていう。
いやー、びっくりですね。
いや、びっくりだね。まあでもこれはなんかね、実験とかであったしね、昔。俺はやったことだけど、実験キットみたいなものは見たことあるんで。
はいはい。
うん。おー、そういうの来たかって感じだったけどね。
なるほど。いや、実際なんか、ちょっと科学、この世界で科学的なものを作ろうとすると、ごつくなっちゃったりするところを、このインカムに関しては、この上なくスマートで実用的な感じですからね。
うん。
でも、なんか最先端な感じですからね。
そうだね。
いやー、これに関してはすごい便利グッズ感が気持ちいいレベルですよ。
うん。そしてその上でまさかのドローンまで作っちゃうよっていう展開ですからね。
はいはいはい。
いや、ここどうするんでしょうね、ドローンってっていう。
ドローン、まあ、気球系になるんじゃないかなと思ったりもしますけどね。うんうん、よく、技術的にはバッテリーの性能が上がれば、それだけで、そのドローンっていうのは簡単に作れる極端な話すれば人が乗れるドローンもバッテリーの性能さえ上がればいつでも作れるんだよなみたいな話はだいぶ前から聞いてましたから、うん、結局バッテリーの軽量化が大きいんですよねドローンって、うん、なのでその点で言ったらここでそんな軽量バッテリーを作るのはって思っちゃうのでいわゆるドローンっていう形式よりかは何かホバリングするようなものもっと別の手段でみたいなのが来るんじゃないかなと予想してますよ。
そうね、だからもう本当、ストーンワールドのね、原始世界でどこまでのものが作れるかって楽しみだよね。
はいはい。いや、どういったアイデアによって、その、科学の知識によって、それが成し遂げられるのか、ビジュアル的にも展開的にも大変楽しみですよ。
はい。
では、続きましてが、鬼滅の刃の163、4話で、内容としましては、消えゆくドーマさん、首を切られても大丈夫な何かになろうかとおっしゃりするんですが、できない中、忍さんに罵られて恋に目覚めて感情が芽生えました。そして忍さんたちはちゃんと家族と再会できたようで、かなおちゃんも、そして猪瀬くんも涙ながらに前へ進んでいく今週は、 義勇さんが傷を焼いたりしている一方、甘露寺さんが、上弦の死になっていた泣き目さんに襲いかかったけれど時間がかかってしまいそうな中、時藤くんが、上弦の一さんに出会っちゃいますという展開でした。
いやー、もう先週は前半笑って後半泣いたねっていう。
まあ、一瞬不穏な空気あったんですけどね、前半も。
そうだね、心臓が脈打つような気さえするって言ったところは、もしかして復活クラブかって思ったけどねっていう。
ああ、そこの段階ではそれほどでもなかったですが、そこに至るまでの、何か自分語りのところに関しては、こっからさらにドーマさんがやっぱり復活する可能性すらも感じてちょっとビクビクしていましたが。でもまあ、これが恋かなのあたりはやっぱりちょっとクソ野郎だなという感じの笑いが起きましたよ。
そうだね。そしてそこに対してもね、とっとと草割れクソ野郎っていうね。
はい。
いやー、いいののしりだったね。
いやー、これは大変魅力が溢れていましたが、ただ、このまま退場しちゃったら、しのぶさんかわいそうだなと思ったら、最後にちゃんと家族と再会できたんで、すごく救済された感じがあってよかったですよ。
いや、そうだね、よかったね。いや、ほんとだから、すごいみんな泣いてるし、美しい流れだったよね、先週はって。
はいはいはい。いやー、どっちかというと、猪之助くんの方もかなり来たんですよね。やっぱりこれも前の展開の時に言っていた、猪之助くんはもう親という要素が欠落しているけれど、そこを乗り越えてきてる感じの印象があるところに、実は最初から欠落してなかったっていう振り幅が来るんですよね。
うん。
いやー、という、そこに気づく、後から気づく、今気づく、満たされるっていう感じが大変良かったですよ、先週。
良かったね。そしてね、その良かった流れからね、今週の扉絵でもちゃんとみんな前へ前へってお互い泣きながらね、肩を使いながら、はいはいはい、進んでるっていうのもすごい良かったよね。
で、この顔が、カナオちゃんに関してはまだしも、猪之助に関しては完全になんかデフォルメ顔になってますからね。
そうだね。
可愛いっていう。
まあ珍しいよね、猪之助には。
まあまあ、いや実際この一枚、このデフォルメによって与えられている一番大きな影響は何かって言ったら、可愛いだと思いますから。
うん。
いや本当にそこの可愛げみたいなものを、こう、前面に押し出してるんだと思いますよ、この一枚は。
そうだね。そして、まあ今週はね、あとはまあ、義勇さんが傷焼いたりしてるとはちょっと面白いなと思ったけど。
義勇さんらしい空気読んでない感じがありますよね。
そうだね。そして、まあ、甘露寺さんはね、本当に出てきたら意外とギャグだったんで、はいはい、びっくりしちゃったっていう。
そうですね。相手がそんなに、こう、凄惨な感じがしない、陰惨な感じがしない、泣き目さんというのもあって、何か、いちいち攻撃いなされては、キョトンというか、普通としてる感じが、ただひたすら可愛かったですね。
そうだね。いやー、まあよかったよ。だから、ね、今週はもう、ああ、これは甘露寺さんもね、イグロさんも死なないな、よかったなって思ったら、もう、時藤くんが死にそうっていうね。
そうですね。
いやー、やばいね、これ死んだでしょ。
いやー、ちょっと実力差はもう明確ですからね、きっと。
うん。
叶う気が全くしないですからね。
まあでも、時藤くんも一応ほら、上限の死を単独で倒してる男だからね。
はい、はい。違う、
上限の5か。
はい、はい。
でも、上限の5を単独で倒してる男だからね。
はいはいはい。
今のところ、下手すら一番実力を見せてる男だからね。
安定感はあるんですけどね、そりゃ。
うん。
安定感はあるんですが、ただ、やっぱ、ぎょっこさんを倒した程度だと、ちょっと、この、上限一さんにかなう気は全くしないですからね。
いや、そうなんだよね。まあ、絶対多分、始まりの呼吸の剣士の人だと思うからっていう。
はいはいはい。
だからそこも含めてね、懐かしい気配だって言ってるだろうからね。でも対決自体はね、まあ、時々死にそうだけど、楽しみではあるんだよね。
そうですね。いや、何か、今まで、やっぱりかなり謎は、多めにありつつも、いろんな因縁が垣間見えるキャラクターでしたからね。うん、上限の位置、黒死亡さん。なので、そのところが何か動くんじゃないか、何か分かるんじゃないか、何か、因縁が、何なんだろう、すごい気になるっていう、その気になるところを掘られるんじゃないかっていう展開は、すごく気になってますよ。
そう
です
ね。
いや、ワクワクソワソワしてますよ。
そうですね。
いや、といった感じなので、ここに来て、大きいドーマさん絡みで大きい展開終わった後にさらに大きい展開が続いてきて、もう全く気が休まらない感じです。
はい、
ちなみに先週、たびたび何回か話題にしたことがある気がしますが、今ジャンププラスの方の電子版ジャンプの方だと、毎年何かしらの作品をフルカラー版おまけ掲載してるのが、今年は鬼滅の刃がフルカラー版おまけ掲載してるんですが、
うん、
先週のラストというか、まあ、全体先週はカラーがすごく良かったんで、もう何か、あれは皆さんに読んでほしい一話でしたよ。
そうね。
特に最後この桜の下で家族全員揃うこの忍さんたちの一枚はその桜色の色使い等々を含めて大変感動的な仕上がりだったんで、おカラー版いいなと今年一番思った一話でした。では続きましてがワンピースの946、7話で内容としましては、クイーンさんをぶっ飛ばしたビッグマムはお汁来ないからって言うんでそれを食べたって言ってるルフィを狙って大暴れしている中、今週はクイーンさんが頭突きをかましたら記憶が戻っちゃってやばいけれど気絶したんで連れて行くぜっていう中、残った手下を相手にルフィは自由だっていう展開でした。
いやー、まあ先週はまずね、期待した通りの怪獣大戦争ばりのジャイアントスイングがあってよかったですね。
はいはいはい、派手な一枚でしたね。
うん。いやー、だからやっぱね、ビッグバブはやっぱクイーンさんではダメだったねっていう。
いやー、今週頑張ってましたけど、まあ全然勝てる気はしなかったですし、結果としてやっぱり圧倒されちゃいましたしね。
う
ん、
そうだねいやー、だから本当に、でもビッグバブはな、今週号でな、あの後すぐネタにもかかわらず、全く格が下がってないのはやっぱすごいよなっていう。
いやー、本当ですよ。やっぱちゃんと4校らしいところを見せましたよ。
うん。
あと今週倒れるところで言えば、この記憶が戻った後に、この島に着いた後のことも覚えてるらしい一言があった後、具体的にそこに言及しないまま気絶してるんで、
うん、
このビッグマムの中でオリンさんとしての自分、経験、恩義みたいなものがどう処理されてるのかがすごく気になってはいるんですけどね。
そうだね、
うん、意外とそこの恩は忘れていないんじゃないかというのをちょっと期待してますよ
実際でもこの後ね、あのカイドウさんのところに行ってどういう会話をするかとかさ、
はいはいはい、
実際あと残ったビッグマム海賊団がもしかしたらね参戦してくる可能性もあるからね、まあ、ママを助けるんだみたいな
まああのまま全員隊長ってことはないでしょうから、何かしらの絡み方はすると思いますから、
だからで結構そこら辺もすごい楽しみだなって思いますからね。
はいはい。
そして、まあ、あとね、大きい流れとしてはやっぱルフィですけども。
はい。
先週絶対もうなんか、お前死ぬんだから承知と上って言ったから、絶対止めるもんだと思って今週楽しみしたらさ、吹っ飛ばされてたんで、超笑ったんですけどってい
う。まあそうなんですよね。何か見栄えのする結果が見れるかと思ったら、まあ一応これはこれで、まあ修行の成果がなってるから、無意識に防御してるみたいなんですが。
うん。
吹っ飛ばされましたね。知らなかったですね、しかも。
ピクピクピクって、両方奪ってるからね、完全に。
はいはい。
いやー、まあでも、ね、親分もよく生きてたよって。
いや、ほんとですよ。
まあ親分もともと覇気使えるからね。
まあそうですね、竜王が使えますからね。
まあまあ、だけどね、本当に、ね、ちゃんと成長してる感がありますからね。
はいはい。ということで、実は、シャボンディ諸島とかの時にやっていた首輪を取るというのがすごい技術だったんですね、実は。
そういうことはね。
この、久々に、発達させましたよ、このワンピースの超気の長い伏線回収というやつ。で、その原因、その理屈っていうのが、覇気を、こう、対象の中に流して内側からっていうのを聞くと、ちょっと悪魔の実の覚醒の話とか思いやすいですけどね。
はいはいはい、そうだね。
うん、自分以外に何か流し込む的なことを言うと、うん、実はその辺も繋がってるんじゃ、みたいなことをちょっと考えてちょっとワクワクしてますよ。
そうだね、もしかしたらルフィも、これをマスターしたら、ゴムゴムの実が覚醒するかもしれないからね。
いや、そこに繋がってもおかしくないんで、これもまた一つ、ワンピースの気の長い伏線の一つですからね。
うん、そうだね。
あの頃はなんかルフィが強くなりそうになるたんびに覚醒するか、するかと思ったら一切せずにここまで来ましたから。
うん、
もうそんなもんかと思っていましたが、ここに来てこの覇気を流し込む。それが実はあれで、みたいな話は、うん、そういった発展も考えさせられて、ちょっと楽しみですよ。
そうですね。そして、まあね、本当に、クイーンさんもビッグマンもいなくなったんで、うまいこと。
はい、はい。
だからね、顔ね、来週は本当に、うどんをね、制圧するルフィを楽しみにしたいと思いますね。
いや、本当に、頼もしいですね。
うん。
いや、どれだけ圧倒してくれるかを楽しみにしてますよ。
そうですね、もうカリブーさんの大活躍もあったしねっていう。
はい、はい。という感じで、なんか、スマタです。あれ？スマタってひどいですね。
スマート端子の略で。
スマート端子の略のスマタ。スマタの仕組みが急に明かされましたからね。
うん。
親分がいるっていう、基地局があるっていう、それを脱出すれば、スマタが使えなくなるという、そういった、何か、新要素も込み込みで、いろいろと、事態が動いていますから。こっからのルフィ軍団旗揚げは大変楽しみですよ。では続きまして、約束ネバーランドの第139、140話で、内容としましては、ドンとギルダの企みに気づいたアイシャは実は鬼に育てられて鬼に愛情を抱いていて、 っていう子でした。で、アイシェが自分たちの監視じゃないっていうことを知って、安心したドンたちでしたが、ノーマンはやっぱり、ジャケツ殺し軍団をちゃんと差し向けていました。一方、なんか鬼たちは鬼たちの方で何かしらごちゃごちゃしている中、エマとレイは穴に飛び込もうと思ったら、レイは家に帰っちゃって、エマはナンチャーに会いました。約束を結び直しますという展開でした。
いやー、アイシャちゃんは別に敵じゃなかったっすね。
いやー、まあ、もともとこれやっぱり、その、生い立ちを語られるところからちょっと不確かなところがあって、これは本当に鬼を憎んでるのだろうか、どうなんだろうか、みたいな感じは、疑われてましたからね。
うん、
そうですね。読者的には。
うん、
その点で、やっぱりそこの要素は、ああ、そうだったのか、やっぱりそうだったのかっていう感じもありつつ、まあ、危機を乗り越える展開、危機を乗り越える展開ですし、あとやっぱり新しい要素も入ってきて、味方キャラが増えたという感じで、で、やっぱアイシャも見た目ちょっと可愛いので、いやー、ここのキャラクターの動きは、次、どういった感じで、その、孫子たちを交えて、アクション展開に展開していくのか、楽しみですよ。
そうだね。まあまあ、でもね、それも含めてノーマンはね、読んでますからっていう。
はいはい。
だから、きっとね、3人とも皆殺しですよっていう。
いやー、それはどうだかわかんないですけどね。
まあまあ邪魔はさせないっていう感じはなるでしょうけど、ね。
まあそうですね。なので、アイシェちゃんに関しては本当に純粋にその追跡能力を買われてつけられたんでしょうからね。
うん。
今回の任務に。
そうですね。
うん。だからまあ、排除する必要だから呼んだけれど、排除する際にはどうなるのか。いやー、まあ味方として頑張ってくれると思いますよ。
うん。そうですね。そして、いやーまあ鬼たちの方はね、なんか、謎のギーランの方が私は良かった説が出てきてっていう。
いやー、これまでの流れだと全くそのとこ、でもまあ確かにあれだけの被災地をまとめてることを考えたら、人望はあるんですかね。
そうだね。結局、ね、みんなノラになってもみんなギーランさんについてってるわけだからね。
はいはい。言われてみればっていう感じですね。
うん。そうだね。そして、いやー、まさかのレイ君、不格、不合格って。
そうですね。
ちょっとかわいそうだったね、これ。
ちょっと、間抜け感とは言いませんが、
うん。
そうですね。かわいそうでしたね、これは。
そうなんだよね。いやー、まあ、なんか変な理屈つけられてるけどね、結局別にね、この、なんかよくわかんない人が、エマちゃんが好きだっただけでしょっていう。
なるほど。美味しそうですからね。
うん、美味しそうですから。っていうね、流れだと思うんですけどね。
はいはい。でもここで、このレイが資格なしっていうことを考えると、これまでに何か、この空間に行ってからもずっとレイが、これはこういうことか、こういう理屈なんじゃないか、こうなんじゃないか、ブツブツ言ってるっていうのに関しても、あれはあれでちょっとキャラクター性で面白いなみたいな感じで読んでいましたが、あの疑いと疑問から抜けられない感じっていうのが実は、こう世界を解き放ててない感じだったのかもしれませんね。
うん、まあそういうことだね。いやー。まあだからね、残念ではあるんですけどもね。でも本当に、どうなんですか？約束を結び直しに来たのって言いますけど、どういう風にエマちゃんはするんでしょう、約束をっていう。
そうですね。人間と鬼の不干渉と農園、それをどう解決するのか。どう解決するんでしょうね。
全然さ、全然予測が立たないんだよね。
共存する世界を目指すんですかね。
うん、
鬼が野生化しない。
もともとね、よくわかんない感じだし、この質が約束を結び直すことで何ができるのかもよくわかんないしね。
そうなんですよね。何か鬼が本当に人間をかけ離れた、なんか軍隊的なイメージだったら、何か共有しているような特殊な生き物だっていうならともかく、もうここまで来ると完全に鬼は鬼で、個人があって社会があってっていう描かれ方ですからね。
うん、
ここで約束を結び直した瞬間に全員何か収まるのかって言ったらよくわかんないですからね。
そうだよね、うん。
この人の位置づけとか、約束の位置づけみたいなものがどうなってるのかは、未だ意外と二つのところがあるので、まあ約束結び直して、それで解決しましたかんってことには当然ならないと思うので、
うん、
それを持って、それを武器として携えて、エマがどうやってこの戦場に乗り込んでいくのか、っていう、そのスペクタクルにつながっていく展開は楽しみですよ。
そうですね。
いやで、この、なんとかさんも登場時は、遠くから見たときには大人だけれど近づいてくるについて幼くなっていくという、
うん、
なんか感じですからね。
そうですね。アニメが楽しみですね。
まあそれで言ったらこの昼と夜のみたいなところも大変何かカラーで見たい、映像で見たい、動画で見たい、3D で見たい、VR で見たいってなってくる感じの場所ですからね。
うん。
いや大変何かこれをどう解釈していろんなメディア展開するのか気になる展開が続いていたりしますが、そこにも何かしら今回小さくなっていくっていうことに関しても何か比喩的な意味とかありそうだったりはするので、実際これはどういう存在なのか、 何を使ってるのか、何を目的としているのかっていうあたりも含めて大変楽しみにしております。
はい。
じゃあ続きましてが先週救済でしたブラッククローバーの第210話で、まあ何か王子さんたちがすごい魔法でみんなに力を分け与えてくれて守ってくれて、そんな中アスタ君というのは全力でって言ってる下の方でヤミさんも同じこと思ってましたっていう展開でした。
いやーもう今週はさ、来週の関東カラーに向けてのもうため会ですよ、ため会。
いや、本当ですね。いやーまあ来週関東カラーっていうのも当然ありますが、それ抜きにしたとしても本当に何か前振り、振りかぶりのような一話でしたね。
そうだね。いいじゃないですか、かゆいところに手が届くというかね、ちゃんとみんな守ってくれてるしっていう。
はいはいはい。いやもう、とてつもない能力ですね。
そうだね。宿魔の剣、マジすげえなっていう。
はいはい。
感じだからね。いや、だから本当にすごいいい感じだね。ちゃんとね、こう、過去の人たちはちゃんとみんなを守るっていう方に、ね、サポートに回る感じで、やっぱ、ね、とどめを刺すとはもう現代の3人ですよっていうね。
はいはい。
主役3人ですよ
っていうか、ヤミさんが急に出てきたっていう感じがあるんですけどね。
そうだね。まあでもヤミさんもある意味主役の一人だからね、これ。
いや、そうなんですよ。それは知ってはいたんですが、改めて思い起こされましたね。
そうだね。
いや、それはヤミさんってそうだなっていうか、すごい優遇キャラだもんな。強そうだわって思いましたよ。でもやっぱ急だなって思いましたけどね。
まあまあまあ、ずっとでもちゃんとね、あと一撃触れるわとかって言って、ずっと伏線は立ったじゃないですか。
はい、言ってはいたんですが。そっからいきなりこの最終決戦の場に直接タッチしてきましたからね。
うん、
いやー、まあこれはもう闇さんファン大歓喜だと思いますよ。
うん、そうですね。いや、だから本当にね、来週はこの全身全霊の一撃三連撃をね。
はいはいはい。
どんだけかっこよく描いてくれるかってのが楽しみですね。
いや、もう1話丸々それでいいですよね。
うん、それでいいよ。
いやといった感じでもう本当に、本当に、ある種展開的には、もしかするとその仲間を守る展開が一応間に挟まってるとはいえ、下手すると先週の最後、前回の最後から来週に繋げても、繋がっちゃいそうな展開ですからね、これ。
まあそうだね。
今週は本当に振りかぶりの1話だったなという感じの分、来週がものすごく楽しみになる展開でしたよ。
はい。
では続きまして、今週センターからでした、呪術廻戦第64号話で、内容としましては、東堂さんは、虎杖君との運命信じてたが、それ以前に制度に乗っ取ってなかったですという中、虎杖君の、中学時代の同級生の女の子がそういうことなんで、間を取り持ってあげた結果、何かいい出会いになった一方、今週急に過去話になって五条さんと下藤さんが一緒の任務に就きますという展開でした。
いやもう先週は本当にあの橋休め会でしたね。
いやそうですよ、バトル漫画っていうのはバトルした後に日常会を挟むものなんですよ。
まあそうだね。いやでもなんだろう、普通に面白かったね。
いやすごいいい話でしたし、いやそれこそブリーチって日常会面白かったよなみたいなのを思い出しましたよ。
うんそうだね。いやーでも本当にな、伏黒くんとかが特にすげー学生してる感がすごい良かったんだよね。
意外とノリがいいですからね。
そうそうそう。ちゃんと相談に乗ってあげてるっていうね。
はいはいはい。
で、見てて、あの、アドバイスをするっていうね。いやー良かったわー。そして、虎杖くんもなかなかね、こう、10点のね。
はいはいはい。
100、まあ、100点満点って言っても回答するわけだけど、まあでもね、それが故にね、あの、自分とはちょっと違うっていうかね。あの、自分が、ネットっていうかね、それゆえにちょっとね、この、勇気を出して言い切れなかったっていうところもわかるっていう、すげえ切ない話に持ってって、
はいはいはい、
すごいな、思って思って。芥見先生。
キャラクターをもう、虎杖くんを立てまくる上に、相手の女の子もちゃんと、その、おしゃれ。本当になんか、おしゃれを受け継ぐのは、この漫画しかないと思いましたよ。
久保大先生を受け継ぐのはっていう。
本当にそういう受け継ぐ的な後釜的な言い方はあるし侮辱にも捉えられかねないからあんまり言いたくはないですが、でもやっぱり本当におしゃれな感じがしていいんですよね。
そうですね。
それぞれのキャラクターのやりとり、成長、メンタルの変化とかそういったものに関してすごくまあ中二的な要素も乗っかってるかっこよさがあるんですよね。いやー本当に呪術廻戦のある種のある面の魅力が凝縮された一話でしたよ先週。
そうだね。あと微妙に虎杖くんがパチンコ行ったのがちょっと面白かったんだけど。
そうですね。パチンコ行ってしかも交換所を探すのが面倒だから景品にしたっていう、お前普段何してんだっていう感じがすごかったですね。
そうだね。まあまあまあ不良の集まりですかっていう。 ね。
いや、不良じゃないはずなん、なかったはず、ただちょっと自由なんですよね。うん、不良ではないと思うんですが、自由なんですよ。う
ん、いや、まあ、でも本当にね、仲いい感じも伝わってきたし、野原ちゃんもちょっとね、もやっとしたりとかね。
このもやっとは、なかなか、僕はミスさんが野原ちゃんに関して、ヒロインとして、みたいな、ヒロインとしての彼女を押すたんびに、まあ、それはともかくっていう感じで交わしてきましたが、うん、先週はちょっとヒロインでしたね。
ヒロインでしたね。
ヒロインのこの芽吹きを感じましたよ。
まあもうだからね、小沢優子ちゃんには負けないでね、はい、野原ちゃんもヒロインとしての格を上げてほしいですよっていう。
いやー、このもやっとはちょっともしかしたら連載終了まで触れられないかもしれませんが。いやでもいつかこのもやっとが芽吹く、花開く時が来るかもしれませんからね。
うん、そうですね。
まあ、そういった意味でもちょっとこれもやっぱり、あの、胸におしゃれな風の吹く一展開ですよ。
うん。
あとは、東堂さんが笑いました。
そうですね。なんで卓球しとんねん
って。そうですね。お互いにミスターとミス呼びという。うん。という中、ひたすらこの、ブラザーとのディスティニーを訴えるけれども、そもそもに前提として、あの、制度に則ってなかったという。よまよいごとだったというところも大変こう相変わらず東堂さんだなっていう感じがしてよかったですよ。
そうですね。
そして今週がいきなり過去編でした。
最初びっくりしたよって。やっと五条悟る2年でやっと過去編なんだって分かったからね。
そうですね。
うん。まあまあ狙ってやってはいたんだろうけどっていう。いやー、だから急に過去編になったけど、これが一体どこに繋がっていくのかっていう感じなんだよね。
そうですね。一瞬何か、今週のその一級寿司の試験、今週のというか、今やってる一級寿司に、推薦されて一級寿司になるっていう、その展開に、なんか今週の間で繋がるのかなと思ったら、全然そんな気配なかったですからね。
そうなんだよね。うん、任務がね、別に、もうなんか雰囲気的に五条さんもなんか書かれてる、2年とは書かれてるけど、もうなんかすでに一級寿司とか、特級、扱いになってそうだしねっていう。
なっててもおかしくないですからね。
うん。だからそういった面の任務でもないだろうしっていう展開なんでね。いやー、ちょっとどうであるかって感じだよね。
はい。あとはこの少女、語られる少女というあたりがすごく関わってくるのかなという感じもしますけどね。
うん。うん、あ、まあでもね、その辺を抜きにしてもね、本当に、あの、五条さんと下藤さんがさ、今と全然性格違うじゃないですか。
そうですね、主張に関してはどちらかというと真逆に描かれてますね。
うん。だからね、このエピソードで変化するわけでしょうから。
はい。
そこら辺はすごい楽しみにしてるんですよね。
まあそうですね、確かに。下藤さんの言ってることが、どの程度本心なのか、そわそわしながら読みますからね。
そうだね。なんか嘘ついてんじゃないのって感じするからね。
嘘ついてるのか、それともこの時は本当にそう思っていたのか。呪術は非術師を守るためにある。正論。うん、っていうあたり、なかなかすごいそわそわのある感じ。あとは本当にこのバチバチ感、仲のいいわけでもないけれど、やり合ってる感じ、仲間同士でやり合ってる感じっていう掛け合いのうまさも大変発揮されていて、よかったですよ。
よかったですね。
ということで、まあ、過去編にはなりましたが、何一つ魅力を損なわれず、大変続きの気になる展開が続いております。
はい。
では続きまして、先週センターからでした、サムライエイト80伝第7、8話で、80くんが侍になったあの玉の落とし主のアン姫様っていうのが何か、変わった子だけれど、とにかく80くんのところにやってきて出会って、で、何かちょっと仲良くはできないツンツンしている感じのところに何かが迫りますという展開でした。
いやー、もう先週はもう二人が出会うシーン、はい、シーンですから、もう楽しみにしてたけども、もう八丸くんアウトって感じでしたね。
そうですね。ダメなとこから始まりましたね。
もうその、イタドリくんが10点だったらもう八丸くん0点ですよっていう。
確かに。いや、でもそこまででもないんですけどね。
うん。
単に、だから何って聞き返しただけなんですけどね。
うん。
そんな、なんか、怒ったり、突っ込んだりっていうわけではないんですよね。ただナチュラルに聞き返しちゃったんですよね。
そうだね。まあでも結局その後もね、今週なんかも三味ってやってが揃ったとこれで俺は強くなるって自分のことばっかっていう、
はいはい、
これは本当に印象が悪いっていう、
まあでもまあ僕的には全然無邪気に映る範囲ではありましたけどね、うん、でも気遣いはできてないですね。
そうだね。いやでもね、それに対してちょっとどうかなって思ったけどさ、あんちゃんの方がだいぶ大人というかさ、
はいはい、
あのあえてツンツンすることによってっていう関係性ができてるのはすごい良かったと思うんだよね。
まあ、そうですね。こう、ちゃんと裏では、 おかわりを求められた時もつい自分でよそえばってツンとしつつ裏では喜んでるっていう感じですとか、うん、そこの距離感はなんか嫌味なく描かれてますよね。
そうだね。いやなんかあんちゃん可愛いなって思ってるし、いや八丸くん制御できててやるなっていう感じもあるし。
はいはいはい。
いやだからこれは本当に八丸くんが成長する上では本当に完璧な存在だと思ったからね。
ほう。まあ、あとは対比の中で言えば、この八丸くんが気遣いできないところを全面的に師匠がちゃんとフォローしてますから、うん、そこのところでなんか嫌な気分には一切ならないようになってますからね。
そうだね。というか師匠が初めて師匠らしいことしてるなって思ったよ。
なるほど。今までは強さを見せつけてはいたんですけどね。
そうだね。なんか導いてるっていう感じはあんまなかったし、まあ八丸くんじゃないけど、やっぱり説教が長いっていう。あとよく意味がわからない例えをするからっていう感じがあったからね。
まあそうですね。たまに混じりますからね、そういうのが。
うん。だけど本当になんか、いや本当にあんちゃんが絡んでくることによって師匠もやっぱ師匠らしさ出てきたし、はい、いやなんかだんだんみんな好きになってきていい感じだって感じになってきましたよっていう。
いや本当ですよ。そしてそこに迫ってくる何かすごい強い悪いやつの分身っぽい存在と、それをなんか八丸くんを気にかけてるお父さんという何か展開が、おや、これは何か、この、分身みたいなやつ倒すけど、所詮分身だけど、お父さんに不幸なことか、みたいな感じでそわそわしてますよ。
そうだね。そわそわするよね、確かに。
なんかいろんなことが、いろんな運命がここに集中してきてる感じがして、本当の意味での物語のスタートが切られるんじゃないかというので、ちょっとそわそわしてます。うん、でもこういう、よく敵のボスっぽいのが、つわものっぽいやつが襲ってきて、撃退したら実は分身だったってよくありますけど。
うん、
最近も、最後の最勇気とかで見ましたが。
うん、そうですね。
最初から分身って分かってるって斬新ですよね。
斬新だね。
うん、何か体から自分と同じような形のやつを飛び出させて送ってきているという感じで。まあ、一体どうなるのか、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、先週センターカラーでした。僕たちは勉強はできないの第116、7話で、内容としましては、リズちゃん、自分が嫌いになったんで勉強会に参加しない中、みんなというか、なゆきくんとかふみのちゃんとかお避けていたけれど、保健室で出会っちゃって、べったりドッキリなんてこともやっちゃったりするんですが、なゆきくんは、リズちゃんが自分を好きになれるようにという小テストを用意してきてやった結果、ふみのちゃんの気持ちとかも分かったし、みんなと遊んだらおばあちゃんの気持ちも分かったし、自分が好きになったし、大好きにもなりましたという展開でした。
いやー、いい話だったね。
いや、いい話でしたよ。特にここで、おばあちゃんが、このりずちゃんのことを嫌いだって言ってるその本心を今確信する。嫌いじゃなかったんだ、嘘つきだったんだっていうのを確信するっていう展開は、ちょっとそれこそ鬼滅の刃の時に言った実はお母さんいたんだみたいなのに通じるような欠落を埋める展開として、まあ、感動的なものでしたよ。
そうだね。あとは本当に恋愛方面に関してもなんか多少ギスギスするというかさ、
はい、
がっちりやり合ってくるのかな、もうつばぜり合いが始まるのかなって思ったけど、みんな仲良く進むじゃないですか。
リズちゃんが自分が嫌いな理由というところには一切言及せず、その嫉妬心に関しての解決は全く触れずに来ましたね。
そうなんだよね。だからこれはちょっと意外ではあったけれども、先週の段階でもまあその辺はもう一切やらないんだってことが分かったから。
はい。
まあまあまあ、それも含めて、あ、これはもう、あれですか、もうみんな仲良くエンドですかっていう。
まあ少なくとも、ゆらぎ荘のゆうなさんでみんなが恋心を打ち明けた的な展開がこの後来るんじゃないかと僕は思ってます。
うんうんうん。あ、そうだね。女子会が開かれるわけです。
リズちゃんは言いかねないじゃないですか、普通に。
うん、そうだね。
好きです、嫉妬してますってことを言いかねないじゃないですか、
うん、
で言われたら言われたでみんなちゃんと冷静に受け止められる人たちじゃないですか。
そうですね。
これやっぱりゆうなさん的な報告会が開かれる可能性を僕はちょっと期待してますよ。
うん。いや、まあ実際ね、本当になんかギスギスすることなくみんな進んでくれるんだろうなっていう安心感は改めてこのエピソードで出たんだね。
はいはい。
いや、楽しみになってますね、この今後ともっていう。
はい、そうですね。いや、まあ、あとは、三角関係的な、そういった恋のさや当て的な展開があるのかなと思っていた流れの中で、意外なところで、リズちゃんとフミノちゃんの関係性、つながりみたいなところが強く示されましたからね。
うん。
いやー、リズちゃんに憧れといえば、西条さんの先輩特許でしたが。
関条さん、それ取られたら、もう、キャラクターの意味、存在にないよっていう。
関条さん。関条さんの先、でもそこのところの要素まで、ふみのちゃんが兼ね備えたことによって、なゆきくんを抜かしたとしても、そこの結びつきがお互いに憧れていた。お互いに理想の自分だったっていうところが、はっきりと見えてきて、いや、これからの関係、 恋愛関係が多角形化していくときに、そこのつながりが、やっぱり今後重要になってくるんじゃないかと思いますからね。
そうだね。
そういう意味でも、今回はなかなか意義深いエピソードですね。
そして、まあ、あとは本当に、これまだクリスマスになってないんだよね。
おそらく、そうですね。みんなメリークリスマスって言ってますけど。
うん。だからまあ本家クリスマスイベントを楽しみにしてますよ。
そうですね。クリスマス、実際これ何日なんですかね。
何日なんでしょうね。
うん、まあまあまあ確かにそうですね。しっかりしたクリスマスイベント、パーティーイベント、先生も交えてのクリスマス楽しみですね。
楽しみですね。
では続きまして、東京忍びスクワットの4号話で内容としましては、ビルに潜入して研究データはここにしかないっていうんで、エン君が覚えてみんな戦ってやったぜっていう展開でした。
まあその先週はもう、イガラシ、ドレイク、ユージとタイガ君の謎の口喧嘩が始まったところでちょっと面白くなったんで、今週はどんな口喧嘩をしてくれるんだろうなと楽しみでしたけど、あんまり口喧嘩なくて楽しかったよ。
先週、まあ、メンチの切り合いですからね。
そうだね。ケツの穴から内臓を引き出してやれよって言ってるからっていう。
はい。
絶対ケツの穴攻めてくれると思ったのに。
まあまあ、メンチの切り合いですか。今週で言えば、それこそその、二人の言い合いで言えば、この相手を前にした時の、腹すかせてよだれ垂らした虎と対峙してるかのような迫力だっていうのに関して、この本当に虎に変身する人に対してその例えがすごいのかすごくないのかよくわかんないっていうのと、あと、何しろ、このタバコの火種が消えるうちに勝負は決する俺には分かるって言ってる、このタバコの火種、結構タバコを半分以上のことですよね、これ。これ、結構かかると思うんですけどね。
うん、そうだね。
タバコって普通に床に落としても消えないですからね。
そうだね。
タバコ、で、てっきりタバコを、これ言い間違いでタバコが地面に落ちるまでってことなのかな、すげえ一瞬で決着つくってことなのかなと思ったら、そういうことでもなかったですね。
ちゃんと燃え尽きてるからね。
そうなんですよね。
いやー、だからなかなかね、こう、突っ込みどころが多い漫画だな、相変わらずって。
まあ、それに関しては、セリフとか、セリフ回しとか演出に関して、こう、人ひねり聞かせようっていうのを常にやってるから、
うん、
それが、まあ、個人的には、もう、ちゃんといい味になってると思ってますよ。
まあ、そうだね。なんだろうね、エン君がね、もう覚えますって言ったら、まあまあまあ、記憶でね、この図式とか、
はい、
全部覚えるっていうのはな、まあできるだろう、5分。まあちょっと量多いけど大丈夫だろうって言って、その後見たら、あのガキ1ペタバイトにも及ぶって急に出してるからさ、
はい、
おいマジかよっていう。それ目通すだけで無理だろっていう。
そうですね。だから、普通に、なんかハードディスク持ってて、転送したらっていう。その方が絶対早いですよね。まあ、まあまあ、まあまあ、そうですね。すごい、時間かかる。見るのもすごい時間かかるんだろうなって思いますし。
うん。でも5分でやったんだよね。
瞬間記憶で。
うん、そう。瞬間記憶自体は別にそうだろうなっていうのはわかるからさ。
はい。
ただ1ペタバイトを全部こう、ガーって画面スクリーンで見てるわけじゃないですか。
秒間何コマ、秒間何ページ見たらいいんでしょうね、一体。
わかんないんだよね。いやちょっと、えって思ったし、その後出力するのもどうすんだっていう。
そうなんですよね。見てる間僕ずっと思ってましたよ。研究データ、画像とか数字とか、まあ、もし数字でもかなり厳しいけど、画像とか込みだったらそれを正確に映し出すって、かなりきついよなっていう。
そうそうそう。覚えてるだけだったらどうにでもなるけどさ。ねえ、映し出すのだってね、質問せでやったら相当時間かかるもんね。
だからそこに関してなんか手段、解決手段あるのかなと思ったら別にないみたいなんで、時間はかかるかって言ってるんで、時間かければ。それもやっぱりなんか記憶術にあるのかもしれませんね。
そうだね。なんか頭に電極を刺したら出てくるとか。
そういう記憶術があるのかもしれませんね。
うん。
忍法が。
そうだね。だからちょっと結構本当に、そこら辺ちゃんとしてくれほしいんだよね。
まあ僕は。
結構気になっちゃうんだよね。
僕はでも、なんでしょうね。いつも大体僕の方が細かいこと気にする立場なのに、僕別に東京忍びスクワットに関しては気にはなってるけど許せてますよ、全然。
はいはいはい。
いや、どうすんだろうな。どう、なんか理屈出すのかな、出さないのか、よしっていう感じでは。僕は全然、なんか許せてるんですけどね、全部。
まあね、実際は派手なことやろうっていう感じは伝わってくるしね。
はいはいはい。
いや、でも、俺はやっぱでもね、やっぱ自分が理系だからかな。そういうとこが気になるんだ
よ。僕逆にネオレーションの時とかはやたら気になったんですけど、今回なんか気にならないとは言わないですけど、うん、ネオレーションの時に比べたら今回は全然なんか、そういうものとして認識しちゃってますね。
なるほどね。まあまあ、あと俺は本当に、一応この国立研究所って多分さ、そのデータ、施設だけじゃなくて他のもいっぱい入ってるはずなのにさ、はいはい、全部破壊しちゃっていいんだろうかとかさ、すげえ気になってるんだけどっていう、う
ん。きっとその研究以外のデータは別のところにバックアップがあるんですよ。
これ、ジン君テロリストにならない大丈夫っていう。
きっとドロップボックスとかに保存してあるんですよ、きっと。あとこの、依頼をしてきた、すごいアマちゃんどもの研究者たちに関してのバックボーンが全然頭に入ってこない段階で、最後にめでたしめでたしってやってたのが、ちょっと僕的には、もうちょっと説明してほしかったの。どっちかというと説明よりその、キャラクターの、に関する掘り下げの方が僕は気になってるかもしれませんね。
そうだね。彼らが善良かどうかってのは我々ではわからないしね。
うん、思いの丈とか、こう泣いてるっていう結果を見せられてはいますけど、そこに至る背景みたいなところとか、彼らの本当に人間性のところがまだ分かっていない状態で、めでたしめでたしってなったんで、ちょっとどういう人なのか分かんないなっていう感じは、なんか軽く、あれ読み逃したっけっていう感じすらある感じでしたが、多分読み逃してはいないんですよね。
そうだね。
この人たちがどういう人たちかっていうことに関して、まあ甘い、すごい甘い人たちだっていうことは知ってるんですが。
うん。まあまあその辺はちょっとタイガ君が裏取ってるからいいんですよって。
まあそうですね。タイガさんが動かされたぐらいの人たちですからね。
そうだね。いやー。まあでもとりあえず忍法は何でもできるってことですよって。
そうですよ。もう骨の密度形容を変化させタイガに出現させる習得に必要な期間4年ですからね。
4年でできるのかよっていう。
すごいですね。なんか、高専とか卒業する頃にはできるようになるんですよ。
すごいね。いやー、なんか4年とかって書いてやっぱ忍び技すごく思えないんだけど、それどうにかならない。
まあそこはちょっとしたおとぼけギャグだと思って読んでますけどね。
あー、なるほどね。
そうですよね。この、うん、やっぱ牧歌的なギャグだと思って読んでますよ、僕は。
うん。
もっとエキセントリックな修行、忍法を習得するためには何々を何々しなければいけないみたいな。なんか、目でピーナッツを買わなければいけないみたいな、そういったとんでも修行みたいなのを出すみたいな、そういったもっとわかりやすいギャグとかもあるかなとは思いつつ、このなんか、おとぼけな感じが僕は嫌いじゃないんですよ。
うん、うん、うん。
いやー、という感じなのでなかなか、次の展開、普通に僕は楽しみにしますよ。
そうですね。
きっとまた、毛色の違った展開見せてくれるとは思いますので。
うん。
最初の長編エピソード終わりましたからね。
そうですね。
大きな展開が来るんじゃないかと、もしくは橋休めの日常会とか見えるんじゃないかと、キャラクター起こし先があるんじゃないかと楽しみにしております。
はい、
では続きまして、今週センターカラーでしたアクタージュの、70、71話で内容としましては、ユナギさんは山の上さんに演出してもらって人間以外のものになるメンタリティを手に入れた結果、嵐だけど雨の中だけど大雨の中だけど山を下りますという展開でした。
いやー、すごい良かったね。
いや、本当に、なんか、修行によるパワーアップっていうのをビジュアル的に見せつけるっていうのを、こう、演技というジャンルでどうやってやるかっていうのは、毎回、こう、大喜利だとは思うんですが、
うん、
今回は本当に新しいことができるようになった、新しい属性を獲得した、技を習得したみたいなところが、すごく見栄えのする、こう、描かれ方してて良かったですね。
良かったね。あとは本当にそのメソッド演技っていうさ、この自分の中に行く演技じゃなくて、本当は全く逆の方向性を想像力を外に飛ばすんだっていうね、退屈をね、打ち壊すのが役者だっていうところは新しい本当にね、価値観だったんでね、良かったよね、本当に。
はいはい。そうですね、確かに、千代子さんがメソッド演技を手に入れたっていうのに対して、対比としては、経験していないこと、全く自分の人生にないものを手に入れるっていう意味で、だいぶ超えてる感じがありますね。
そうなんだよね。それがやっぱりね、本当って大神さんっていうのに対するね、このアンサーにもちゃんとなってるしね。
はいはいはい。
いやー、だからなんかすごい、あらゆることが腑に落ちる展開で、俺はすごい好きだったんだよね。
そうですね。竹光くんもいい感じにカマセイヌにすら慣れてないですしね。
そうだね。
ただ驚く人になってますからね、本当に。
うん。 まあまあでも、ちゃんとそれでもね、大神さんのキャラを立てるためにはね、役に立ってるから。
あとやっぱりこの大神さんのところにも、ある種物おじせずに向かっていける感じの、このコミュ力みたいなところは、確かに彼のポテンシャルですよ。
まあそれは本当そうだね。気持ちのいい男だからね、竹内くんは。
そうなんですよ。さすがもう、ユナイさんと夜、海岸に二人で出かけていくぐらいのコミュ力を持ってる男ですよ。
もう昔の男だね。
それをちゃんと大神さん相手にも前から真正面から取り組んでいけるっていうところに発揮してるキャラクター性だなと思いますよ。
そうですね。いや、だからまあ本当にね、あとは大神さんがね、相変わらず座禅をね、話とかね。
はいはい。
含めていい感じのね、ユイが独尊キャラ出してるんでね。
はいはいはい。
いやー、だからこれ本当に降りてきたヨナギちゃんに対してどう大神さんがリアクション取るか楽しみでしょうがないですよね。
いやー、そうですね。キャラクターの格を評価する側、ライバル側とかの格を上げるだけ上げておくと、やっぱりそれに立ち向かう展開っていうのに面白さ、楽しみさが上乗せされますからね。
うん。
いや、大変大神さんのリアクション楽しみです。
その前にヨナギちゃんは山を降りられるのかっていうね。
そうですね。
これだってこの流れにしたからにはなんかあるでしょ、きっと。
そうですね。やっぱガラスの仮面でも野生に変える展開とかありましたからね。
うん、あれかね、なんか山岳救助隊をこう引き連れて降りてくるヨナギちゃんがテレビカメラに映されるのかね。
何かしらドラマチックな盛り上がりがあるんじゃないかと期待してますよ。という感じで、では、ちょっと収録ペース最後の方ラストスパート上げていけたらと思いつつ、日の丸相撲の、246-7話で、さえの山さんに勝ちまして、そして神王と戦いですという展開でした。
いやー、先週は本当に佐江の山さんとの戦い、いや、すごい良かったね。お互いの気持ちがすげえ伝わってくるっていうかね。
はいはいはい。
もう怒涛のごとくやってくるじゃないですかっていう。
そうですね、もう回想回想、また回想でしたね。
うん。いやー、まさかこの堀ちゃんがこんな、本当こんな佐江関の、寄り添ってくるなんてっていうね。
でもやっぱこの二人の関係性なんか、まだ、ほのかな感じですけどね。
そうだね。
正式に交際してすらいない感じですよね、なんか。
うん。まあ思いは完全に通じ合ってる感じだけどね。
そうなんですよね。
いやー、だからね、すごい良かったし、ただ本当にこの決着ついた時にさ、レイナさんとね、堀ちゃんのカットはあるわけだけど、
はいはいはい、
そこでこの振り向け、今勝たなきゃいけない理由があったって言って振り向くのが神王っていうのは本当に面白かったんだよね。
はいはいはい。
そこ、あれじゃん、サイゼヒが堀ちゃんすごい押してきたのに対してさ、神王界っていう。
いや、まあ。
感じは俺すごい面白かったんだよね。やっぱヒロインだな、神王っていう。
まあまあ、それはそうですよ。日の丸くんが今場所今ここで勝たなきゃいけない理由っていうのは神王ですか。
まあそうだね。
ある種未来の話か今の話かっていうところではありますからね、うん、勝たなきゃいけない理由っていうのが。
はいはい、そうだね。
いやー、というわけでここは当然神王ですよ。
当然神王ですか。
何より神王ですよ。
いや、そうだね。そしてね、今週に関してもね、本当にまあ神王さんがね、 G20 開いたりとか会議でっていう。
はいはい。
トランプ大統領まで見てるからね、今週。
トランプ大統領に関してはなんか急に出てきましたよね。
いやいや、でもなんかここでさ、新たにやっぱ最終決戦だからさ、一番やっぱリアクション要因欲しいわけじゃないですか。
はいはいはい。
みんなもうずっと見てて目が肥えてるけど、ここであえて新しい、しかもワールドワイドな男を入れてくるって、俺は上手いなって思ったんだけどね。
なるほど。僕は、あんまり日の丸相撲に時事ネタのイメージがなかったので、時事ネタだってびっくりするのが大きかったですね。
まあね。いやー、でもきっとトランプもうね、日の丸くんが勝ったらツイッターでもうブラボーって言いながらこうツイートして世界中に相撲が伝わるよきっとっていう。
いやー、確かに。フェイクニュースを書かれないといいですね。
いやー、でも本当にな、だからすごいなんか新たな人もで、新人も出てきたし、今までのね、親方とか目線もあるしっていうね、はい、戦いすごい楽しみなんだよね。
いや、もう本当に。この先展開が何かあるのかどうか、今週ハッピーエンド、鬼丸くんのハッピーエンドに言及されるような話もありましたが、この体で、この形の相撲をやって、ハッピーエンドが見えないっていうような話もあったりしましたが、先の展開あるのかないのかは、それはまだまだ判断できないとはいえ、第2部はもう終わりそうですからね。
そうだね。
このクライマックス。いやー、大変どういった取り組みになるのか、日の丸くんが何を獲得するのか、大変楽しみです。では続きまして、チェンソーマンの第27、8話で内容としましては、マキマさんは、何か囚人たちの命を使って襲撃者たちを全員潰していって、で小紅ちゃんがデンジ君を助けてくれましたという展開でした。
いや、もう先週はもうマキマさんっていう感じだったね。
いや、もう変な笑いが出ましたよ。
やばすぎでしょこの人っていう。
いやー、冷えっていう、この、見せ方。最近映画で来るっていう映画とかが何か国家に雇われた霊能力者みたいな感じの大規模感出したりとかして、ちょっと面白いなっていう表現あったりしましたが、うん、こっちの方が全然、なんか、えげつなさとかも含めて、良かったですよ。
いやー、ほんとになー、もう相手方に同情するレベルだからね、これ、今回。
そうですね。
いや、実際でも本当に、牧間さんの契約してる悪魔は何なんだろうね、これ。
何かしらやっぱり妖怪的な何かのモチーフがあるとは思うんですが。
うん。
何でしょうね。エンマ様とかですかね。
ねえ。まあなんか本当に標高高い神社っていうのが意味があるのかどうかっていうのもあるし。
はい。
まあ今回ね、相手の名前をなぜ知っていたのかっていうところもあるしねっていう。
そうなんですよね。で、この、刀の悪魔的なのに買われたやつ、ソードマンになった人とかに関しては、名前知らないのかもしれませんしね。
ねえ。もしかしたら悪魔付きはちょっと無理であって、一般人しか襲えない、一般人の命だからみたいな制約があるかもしれないしね。
はい。その辺はわかりませんが、その点も含めて一体どのくらい把握してのことなのかっていうのが気になるところですね。
そうだね。いやー、だから、ま、先週はもう、牧間さん、やべえな、美しいな、怖えな、っていう感じだったけれども。いや、ま、今週もラストは、でもね、引き続き、牧間さんっていう感じだったからね。
それは、どの点でですか？
いや、もう、上からの通達です。人員不足だったため、特1、2、3、4巻は合併って言った後に、
はい。
牧間さん、ちょっと笑顔になってるじゃないですか。この状況にも変わらずっていう。で、多分これ見てさ、この窓かくんはさ、
はい。
あの、辞表を提出したわけじゃないですか。
はいはい、はい。
やべえ。で、牧間さん分かったけど、見捨てたな、俺らのことみたいな。ことあるから
っていう。そうですね。僕はここに関してはいつも通りの表情なのかなと思いましたが、まあ、確かに明確にそれまでの顔と見比べると笑ってますね。
そうなんですね。いやー、だから牧間さん。でもその後は普通に本当に悲しそうな顔してるしっていう。
はいはいはい。
ちょっと牧間さんは本当に、いやまあでも一番このチェンソーマンの中で魅力的ではあるんだけどね。
本当ですね。
いやでも本当そこが知れない感じは、まあ楽しみだよ、本当この子って。
実際何の悪魔なのか、うん。という感じもあったりしますが、あとはもう今週、コベニちゃんの魅力も爆発でしたね。
いや、そうだね。もうなんだろうね、この、サルカっていう、この圧倒的フィジカル。
はいはいはい。
コベニちゃんもともとほら、牧間さん票がさ、コベニちゃんは結構動けるぞみたいなこと言ったじゃないですか。
ほうほう
こういうことかよっていうね。
いや、動きますし、デンジ君の頭で銃弾弾いてるところとか、プロ感ありましたよね。
そうだね。お前、風俗嬢になるべきじゃないよっていう。ヒットマンだよ、ヒットマンっていう。
いや、ほんとですね。いや、というアクションの気持ちよさと、そのキャラクター戦とのマッチングによる、こっちもやっぱり変な笑いが出ましたからね。
そうだね。
でも変な笑い出っ放しですね、この漫画は。
そうだね。でも本当にな、やってる最中はすごい冷静で、なんだけどさ、終わった後にこのすごい汗が滝のように出てきてさ、ふふふとかって言い出してるところも、スイッチ切れた感じ？
はいはいはい。
この辺もでもやっぱコベニちゃんの魅力だよね、本当に。
そうですね。このメンタル弱い感じ、あれはやっぱり演技でも何でもなくっていう感じでしたからね。
うん。
いやー、やっぱりあれ込みで、気違い感ありますよね。
あるね。
CR キラーとは違いますけど、やっぱりなんか殺人鬼になれそうな素質持ってますよね。っていうあたり、本当に、牧間さん、ともども、なんか、やべえ女感が、大変魅力的ですよ。
ですね。あとは、本当にね、荒井くん頑張ったっていう感じですよ。
はいはいはい。荒井くんは、いいやつでしたね。
いいやつだったね。本当に、自分が撃たれた後にも、ちゃんと小便ちゃんをかばいに行くっていうね。
はいはいはい。
俺がなかったら、デンジくんも救われなかったでしょうし、っていうね。いや、もう、ファインプレーですよ、っていう。
いや、本当に、もう、役目を全うしましたよ。
うん、もう合唱ですよ、本当に。
所詮、まあ、このくらいしかできない男ですからね、所詮。
いや、でも、役目果たしたよ、本当に。
本当に、できる限りのことをしましたよ。大変好印象で終わっていきましたよ。
ですね。
という感じで、果たして、姫野さんに、辞めると言いたい小国ちゃんは、言えるのか。大変楽しみですね。
もう、姫野さんいないじゃん。
大変楽しみですね。では、続きましてが、さよならまぬけな誘拐犯さん、第97回手塚賞準入選受賞作となっております。百瀬直先生、好きな漫画、プルートゥ、冒険エレキテル、ワンピース、トツクニの少女。サブカルシュがする。
そうですね。
いい意味で。百瀬先生、珍しいですね。生年月日で年だけ省略する方が結構いる中、年だけ書いてますね。珍しい。19歳。 という感じで受賞じゃなくて準入選作品。内容としましては、何か危険人物が襲ってきたやつ倒したら誘拐犯で女の子がこう縛られてたんで見られたらまずい、通報されたらまずいっていうことで実際誘拐して閉じ込めていたら心通わせあって助けて、病気で弱ったところを助けてあげようと街に連れてって死んじゃってドラになって生かしてあげました、救われましたっていう展開でした。
いや、まあまあ独特な雰囲気ある漫画だったね。
そうですね、なんか細かく説明読み逃したかなと思いつつ、そのふわっと感込みで何か雰囲気のある漫画でしたね。
そうそうそう、いや実際なんかあらゆることがふわっとしてるんだよね。
ふわっとしてますね。結局この男のやってた悪事って何だったんだろうって感じもちょっとありますね。
うん、そうそうそう、まあその辺を多分、まあ俺が最近さ、東京忍びスクワットでもいろんなことが気になってるようにさ、
ほう
結構そう突っ込みどころがあるもんでさ、
ほう
あんまりだからこいつが追われてたりとかさ、即銃撃たれるような感じが全然ないじゃないですか。
はいはいはい。
だその辺も含めてなんか違和感があるし、ね、気になるしっていうところもあるし、この、会ったことに対するこの雑さとかさ。
はい、はい。
いやいやいや、まあ、運命的なもんではあるんでしょうけどもっていう、片付けていいのかもわかんないけどっていうね。
はいはい。
この辺とかがちょっとやっぱり引っかかる感じだったんで。だからなかなかね、こう、あ、そうなんだったんだっていう終わりはあったけれども、なんかいい話のな、っていう感じで自分の中に落ちなかったんだよねっていう。
なるほど。つまりこの通称ヤギさんは忍びだったということですね。
忍びだったってことですかね。
忍び的な雰囲気があるという。まあ確かにお話として何かこう盛り上がる、ストンと腑に落ちる、気になる、謎がとかっていう感じの、まあサスペンスフルな感じとか、そういった感じはあまりありませんでしたが。でもまあ僕的にはこの女の子は可愛いと思えたんで、もう結構それで十分ですね。
いや、そうだね。女の子は可愛かったですよ。これも間違いない。
不憫な雰囲気ありますね。
うん。
で、このおっさんとの心の交流に関しても、一応なんか、このおっさんが女の子に、まあ、情を宿すというか、まあ、惹かれるっていうのもわかりますし、女の子がおじさんに優しくするっていうところも、全然心情的にわけわかんないよっていう感じは一切ないので、その辺の心の触れ合い、で、女の子が可愛い、おっさんが助ける。っていうだけで結構、まあ、読んでよかったな感のある漫画ですよ。
そうですね。あ、なんでね、本当に、この独特な雰囲気をね、次にも活かして、また頑張っておっしゃってますね。
はい。では、続きまして、先週関東から表紙でした、配給。内容としましては、354号話で、あずまねさん、エースの重圧の中、美味しい感じに見事に打って、打ち取って、点上げてやったぜっていう感じから、今週はそれでもこうついてくる、追いついてくるカオメダイに対して日向くんがマイナステンポプラスドンジャンプをかましますという展開でした。
いやー、もう先週はもう本当にアズマヤさんやっと決めたぜっていう感じでしたね。
いや本当にその、エースの重圧損してるみたいなところをどう解消して、それをそれに対する答えどう見せるのかと思ったら、この美味しいの一言は見事でしたね。
見事でしたね。
言語化が見事でしたね。
そうだね。そして、ね、決める際にもね、本当に、日向くんから止まってるやつだって言ってみたりとかね、向こうのね、昼神さんからの、ね、美しい空中姿勢って言ってね、両方から認められるような展開を入れることによってね、いや本当に納得感出ましたからね。
はい、いや本当に、すごい一撃なんだな感がありましたよ。
うん。しかもね、木のね、ビリビリって破ってくから。
はいはいはい。
いやー、いいっすよ。侍感ですよ、侍感って。いやー、だから本当に、練習はすごい良かったし、そして、まあ、今週はね、それに触発されて、日向くんっていう展開ですからね。
はいはい。いやー、このマイナステンポプラスドンジャンプという、この文字のフォントサイズをバラバラにした感じの文字を配置した見開きは、何か起こるな感がすごかったですよ。
いや、よかったね。これは本当漫画独特の表現というかさ、
はいはい。
いう感じだし、本当動きとかスピード感出るし、いや、楽し、これで、どう来るかって感じだよね、ほんと来週って。ほん
とに355話やって、未だにフレッシュな表現が目白押しですからね。
うん。
いやー、この点、ほんとに見せ場を作るたんびに新しい見せ方をしようとしてる、この貪欲さとそれを成功させるところが、配球すげーなって感じですよ。
いや、全くその通りだね。そしてね、ほんとにね、この、まあ、ドンジャンプはね、もう元々星海くんのもんですけどもっていうね。
はいはいはい。
星海くんがやっぱりうまさとかで攻めてくるんだったらね、日向くんはこのマイナステンポの速さですからね。
そうですね。
そういったところでも差別化図れてるからこそ、ここでね、 さらにこのジャンプね、一撃がね、星海くんの火もつけるでしょうから、楽しみだなって思ってますよ。
はいはいはい。いやー、ということで、飛べるチビ対決がここに来て、ひなたくんがどういったカードを出してくるのか、大変楽しみです。
はい。
あとは、五色さんは部屋まで押しかけられてかわいそうだなと思いました。
はい。
せっかく、外で見るのをやめたんですけどね。
うん。
部屋で見たのにかわいそうだなという感じでした。では続きまして、イラギソのゆうなさんの第164号話で、内容としましては、サギさんたち小柄志くんに合流したんですが、小柄志くんだけなかなか大人に戻れず、追い詰められている中、小柄志くん、ゆうなさんと心を通わせてなんとか憑依して、敵を倒した結果、話し合おうぜ、協力するぜ、負けましたっていう展開でした。
先週はね、もう本当に、みんな頑張って服脱げてくって、いつものゆうなさんでしたけども。
そういうものだからしょうがないって言ってますからね。
そうですね。
冷蔵結界とかそういうものだって言ってますから、しょうがないですよ。
うん、しょうがないですね。まあでも本当にね、みんなね、小枯れしさんを奪うなんてって言ってるところはね、本当に、まあ、恋する乙女からね、恋を奪うなんてね、一番やっちゃいけないことだからねって。
はいはい。
その辺はすごい共感できる流れだったし、そのおかげでね、ほんとやっぱ今週ね、小柄志くんが頑張ったっていうのはね、やっぱ小柄志くんは子供でも小柄志くんだなっていう感じがして、すごい良かったね。
いや、そうですね。確かに先週のところで小柄志くんを守って女性陣がこう立って、立ち向かってっていうバトル的なかっこよさに口で語るのは恋のことっていうところが、いかにもこの漫画のヒロインらしい魅力が詰まってていいですね。
うん、
バトルと恋っていう感じがしっかり乗っかってる1話で良かったですよ。
ね、
そして今週、正直1ページ目の手を血まみれにしてる小柄志くんってちょっと引きましたが。かわいそうって思いますが、すごく、
うん。
でもまあ、それの次のページが、もうラッキースケベの、赤面する小柄志くんですからね。
うん。
ギャップって思いますいや、もう小柄志くんには本当に幸せになる権利があるよって思いますよ。
うん。
という感じで、憑依小柄志くん。ちょっと大人になってからの憑依とはちょっと違った感じの衣装でしたが。
うん。
憑依小柄志くん、結局最終的には、まあ話し合うっていう、そう、最初から話し合えばよかったんだよっていう感じですからね。
いやーでもほんと心はでも小柄志くんの人たらし力が出てましたよっていう。
いやほんとにちゃんと主人公として、いや小柄志くんらしく、らしいいい落とし方をしてくれましたよ。
いやほんとにね、この辺でやっぱシリアスにね、なりきらないというか、シリアスでもちゃんとね、気持ちよく落とすのはユーナさんのいいとこだからね。
はいはい。
いやーよかったですし、まああとはほんとにね、ユーナさんが、ちゃんと大好きですよって言ったことによってね、果たしてこれを小柄志くん覚えてるでしょうからね、大人になってもって。
はいはい。
これによって、ちょっとどうリアクション取るかってのも楽しみだねっていう。
まあ、まあそうですね。もう今更かもしれませんけどね。
まあね。
いつものことかもしれませんが。まあ、でも果たして、この天国家との戦い、その今いる亡霊というのに関してどういった落としどころをつけるのか、それに関しても、まあ、奈良さんの味方をする美少女がいるわけですから。
そうですね。
その点も含めて、やっぱりいい感じの落とし方、心温まる落とし方があるんじゃないか、お色気ギャグで締められるんじゃないかというのを期待しております。
はい。
では続きまして、ビーストチルドレンの第5、6話で内容としましては、さくらくんは5メートルがめっちゃ早いんで試合に出てタックルされたりしたりしますという展開でした。
いやー、百軒川高校は、ベスト8の垂れ幕を未だにつけておくっていうのはどうかと思いましたけどね。
そうですね。はず。
真面目と言ってますけど、それ過去の栄光に座ってるだけじゃって。
でもそういう学校あったりしますけどね。平成何年度って書いてあって。平成何年に行ったんだな、みたいな。となくはないですけどね。
まあね。
でもちょっと印象は悪いですよね。逆に。
まあまあ、あとはね、でも、先週は本当にね、やっと、桜くんの武器が出てきたんでね。
はいはい。
あ、やっとこの漫画始まったなっていう感じが、ちょっとしてきたからね。
そうですね。で、その、スタート5メートルだけが早いっていうのに関して、まあ、なるほど、それが発揮されたら、すごいかもな、かっこいいかもな、どうビジュアルに落とし込むのか、試合展開に落とし込むのか、楽しみだな、アイシールド21で行ったら、セラくんだなって思いましたね。
いや、そうだね。まあ、そしてこのね、才能を見つけたのは、ゆきとくんっていうね。
そうですね。
これちょっと面白かったんですよね。
メール長文っていう。
うん、そうそう、すごい長文だし。逆に言うと、ゆきとくん、この5メートル走めっちゃ速い桜くん、あんなにあっさりかわしたんだっていうね。
そうですね。
音も含めて、やべえな、ゆきとっていう感じだからね。
でもまあ、あのゲームに関しては、ずっと桜くんはなんかドタバタドタバタやってて、最後の時にこう、体が沈んだことによって、ちょっと、走り方も変わったような描写があったような気がしませんでしたっけ？
あったっけ？
最後のダッシュだけ。体が沈んで、何か走り方が変わるような描写があったような、気のせいかもしれませんが、 だから最後の最後に、あのゲームのラストで掴んだテクニックなんじゃないかと思いますけどね、これは。
なるほどね。いや、はや、まあまあでも本当にね、さくらくん、5メートル走やってどう使っていくのかなって思って、試合が始まるわけですけど。
はい。
いきなりぶつかってっから笑っちゃったよ。
そうなんですよね。自分から相手にぶつかっていくっていう、5メートルのダッシュってそういう意味なのかっていう突進力のことなのかって感じでしたね。
うん。いやー、だからちょっとまだなんか最初のね、あのインパクトしたらやっぱこれでいいかなと思いますけどもね。まだチームの中に馴染めてないというか、結構百軒川高校ってさ、あのクジライさんを中心にさ、一つの生き物のようなチームって言ったじゃないですか。
はい、はい。
そこに対してで、ね、どう彼がその爪になるかっていうところだろうからね。ちょっとまだそのあたりが見えてなくて、スタンドプレー状態なんで、果たしてどうなるかっていうところだよね。
まあ、そうですね。結構試合のファーストプレー、主人公のファーストプレーということで、それでどれだけ度肝を抜いてくるか、読者に関しても一発かましてくれないかっていうところはちょっと期待はなくはなかったですが、まあ、先週に関しては、本当にぶつかるのが好きなんだなっていう発見がありましたね。
そうね。
っていう感じで、試合展開的にすごいことをしている。技術的にすごいことをしている。周りの人を驚かせているっていう感じは、それほど伝わりはしなかったので、それに関してはまあ、来週以降なのかなと期待しております。
そうだね。そしてね、あとは本当にあとはもう、ソラ君がどんなリアクションを取ってくれるかっていうね、どこですからっていう。
まあ、いつ泣くかですよね。
そうだね。しかも、あいつにはこのフィールドがバイキングに見えてますよっていう。どんな言い回しやねんっていう。
だからずっとお腹が空いてたらしいんですよ、
そうそうそうそう。そこに繋がってくるのかよっていうね。
なんか、やべえやつだな感はちょっと出てきましたよ。
そうだね。
ぶつかりたくてしょうがなくて、朝からお腹が空いてるっていう。
食べ放題だぜっていうね。
もう、特殊な性癖ですよね、もう。
だね。
これは。
それを理解してるソラ君も相当特殊だけどね。
そうですね。なかなかラグビーという試合の肝みたいなところがまだつかめていないので、僕としては。僕はもう全然門外観もいいところなので、ラグビーの肝がつかめていない状態で、このぶつかっていくっていうのに関しては、結構、その、実際のラグビーというスポーツにおけるこのプレーの意味付けみたいなところが全然分かっていないので。
うん。
変なプレーなのか、すごいプレーなのか、よく分かっていなかったりするので、その点、なんか、まだ戸惑ってるんで、早く答えが分かったらいいなと思います。
はい。
では続きまして、神尾優也神尾優の第15号6話で内容としましては、白ゆいちゃんが何かやばいことになっているところにキートさんが助けに行ってなんとかなりました。その一方、やばい人形に仕えているらしいところキートくんを守ろうとしているんですが、ちょっと目を離した隙になんか怖いものになんかされちゃいそうですという展開でした。
いやー、もう、なんだろう、先週くらいまでは、まだ、ギャグに戻れるって思いながら言ってたんですけど。
そうですね。先週は一応、その1話の中で、ちょっと、その、ダメっぽい坊主の少年とか、坊さんの少年とかが出てきたりとかして、で、一応解決、それなりには解決したっぽいのかな、一段落したのかな、来週から日常に戻れなくもないかな、って思わなかなかったですね。
そうなんだよね。しかも和歌山県日本人形スケバンっていう。
そうですね。
またスケバンなのかこれっていう。
そこは確かにちょっと、安心感に近いものもあったんですよね。
そうそうそう。ああ、だとスケバンなんだ。じゃあ大丈夫だっていうくらいで、ね、まあ逆に戻れんだろうなって思って今週見たらもう完全にホラー漫画だよ。
そうですね。普通にヌライヒョンとかいる世界になってましたね。
うん。いやー、だからちょっと本当どうなんだねこれっていう。
まあ。手こ入れなのかなって思っちゃいますけど。
いや、まあそうだね。
まあ、それはそれとして、なかなか、なんでしょうね。まあ、筋肉マンがプロレス始めたようなもんですよね。
ちょっとそれは違う、撮影が違う気もしてまあまあ実際でもね、本当に今までとギャップがでかすぎるんで、実際どうやってね、この、戦うのかってのわかんないしね。神尾結衣だって、別に、拳で戦うしかないじゃん。
そう。
黒結衣になって。
まあそうですね。だからすごいんですよ、拳が。
拳で条例すんの、小柄しくんじゃん。
まあ、相手はスケバンですから、きっと。
まあね。
黒幕は。
だから本当にそうなんだろうね。本当、恐れ勝負になったら、それこそ本当、ぬらりひょんだしっていう。
まあ、術。なかなかまだ見えないですよね。本当、戦い方、解決方法、決着方法とかが分からないですからね。
分かんないですね。だからまあまあ本当に新しいルールを早く覚えたいっていう。
そうですね。確かに。 いや、僕としてはもうなんか、誰か鬼の手とか出したら解決するんじゃないかなと思いながら、なかなか、いや、学園ホラーはあってもいいジャンルだと思ってますからね。
まあそうだね。
いや、もう全然その方向性で体制を目指すのも全然ありかなと思ってますよ。
まあまあ、尿意棒とか出しても勝負すりゃいいじゃんねっていう。
そうですね。バトル、妖怪バトル漫画、揃い踏みですね。
揃い踏みだね。
という感じで、まあ、キートさんがギャグに持ってってくれることを期待しています。
はい。
では続きまして、二人の対戦の第6、7話、内容としましては、タイちゃん夜にやってきて、結局油断、この昼夜入れ替わりという形になりました。そして、せいちゃんはタイちゃんのためにって将棋打ってたけど頼んでないって言われて、じゃあ自分のために自分に正直になるぜって打ったら勝てましたが、それはまだタイちゃんには及ばず、そしてお前は偽物だろって言われた相手と戦いますという展開でした。
いやー、まあ、泉くんはすごいせいちゃんを闇属性の扱いにするんですけど、それよく言う、あれだけど、タイくんは太陽で、せいちゃんは闇みたいなのことよく書かれるけどさ、
はい、
結構そんな感じないよねっていう、逆だよねっていう。
まあ、まあまあでも、自分に正直ではない、鬱屈しているところはあったのかもしれませんけどね、その、将棋やらなかったことだって結局その、自分が求められてないからっていうことで嫌になって将棋やんなかったわけですから。それに対して、タイちゃんはちゃんと自分が求められてる中で将棋をやってたわけですから。そこはやっぱりプラスとマイナスでいい気はしますけどね。
なるほどね。いや、なんかもう俺はさ、すごいさ、タイちゃんが夜のタイちゃんが結構様になってるもんでさ。
そうですね、確かに。夜感ありますね。
夜感あるからね。なんかもうこのままなんか、まあ、タイちゃんもこの後将棋を続けるかどうかわからまだわかんないけども。
はい。
なんか、夜の真剣士として、伝説の真剣士になってくれいいなって思って
た。そうなんですよね。別に夜でも将棋打てますからね、正直。
そうそう。
いやー、まあ、実際、その辺、昼夜逆転展開が、夜が昼にどう影響していくのか、とかも、楽しみではありますよ。
そうだね。そして、まあ本当にね、一勝して、今回は泉ちゃんっていうね、なんか、友達との戦いになるわけだけど。
はい。
いや、まあ本当に戦った後に本当泉くんが目をつぶったらどう、ね、変わってるのかっていうね。本当、また、心眼変わるだろうかなっていう。
はいはいはい。
ところはどうは、リアクションは期待してますよ。
まあそうですね。という感じで、なかなか、何か、自分自身の何かをやっぱ試されてるみたいですからね。うん。ここで何を証明することになるのか。といった展開を楽しみにしています。
はい。
実際一体何が問題なのかはよく分かってないんですけどね。
特に問題はないんだよね。
特に問題は起きてないですし、まあ一応プロ試験に合格するっていうのが目標ってことでいいんですかね。
そうだね。でももう負けちゃ、2回くらい負けちゃってるとね、プロ試験なんて合格2人とかそんなもんだからさ、もう2敗したらほぼねえ、あと全勝しなきゃ無理でしょっていう。
そうですね。まあそうですね。その辺、まあ果たして本当にプロになりたいのかっていうのを、別になりたいわけじゃないですからね。
うん。
え、なりたいんですっけ？
なりたいわけではないんだよね。
なりたいわけではないんですよ。ちょっと将棋は指したいだけなんですよね。
そうですね。
なので、もしかしたらその将棋を指す動機づけ、勝ちたいっていう動機づけ、プロになりたいっていう話とかも、繋がっていくのかもしれないですね。といった感じの展開を考えています。
はい。
では続きまして、最後の最勇気の第16-7話内容としましては、エステルちゃんは、如意棒を二つに折って戦って見事に勝ちましたし、キスに関しても、チューに関しても、思い出したけど許してくれました。一方、先生は、なんか、混成の従者と戦って首跳ねたけど逃げられてしまいました。エステルちゃんを褒めました。よかった。カレー食べるっていう展開でした。
いやー、まあ本当にこの島編はエステルちゃんの物語でしたね、完全に。
そうですね。
彼女が成長して、ね、師匠にも認めてもらってっていうね。
はい。
いやー、いい話だったわけだけど、龍之介くんがあんまり絡まなかったのがちょっと残念だったって感じ。
まあチューしましたから。
そうそう、チューしたけど結構まあありがとねとは言ったけど、ちょっとスルーされてるからじゃないですか。
そうですね。意外ともっと照れてもよかったですけどね。
うん、そうそうそう。 いや、大したことじゃないよって、もうむしろ本当に師匠に言われたことの方が、エステルちゃんにとっては大きそうだからね、影響が。
ああ、まあ確かに。そうですね。う
ん、いや、だからそこでやっぱでも龍之介くんがもっとなんかね、これに絡んでくる。
はいはい。
感じも欲しかったんで、ね、この師匠が言うためにはその龍之介くんがなんか関わってきたおかげでとかっていうね、感じがもっとあった方が良かった。俺は好みだったんだけどね。
実際まあ今週、この先生の展開に関しては、一通り独白と説明で全て済ませましたからね。
うん。
何かが起きてる感じもそんなにしないんですよね。まあそのエステルちゃんの成長を目にしてっていうことではあるんですが。
うん。
先生が別にこれまでそんな冷たかった印象もないですし、うん、何か悩んでた感じも別にそんなでもないですし、
うん、
なんかここで褒めるって自然な流れな気はする中、そこに至る葛藤については本人の独白で全部説明するっていう感じでしたから、
うん、
まあ何か一人のキャラクター内だけで完結してる感じはありましたね。
そうだね。まあ、あとは本当にあのキングコーロレさんがあれで終わったことがちょっとびっくりだったんだけどっていう階段になったらいいのかっていうね、混成の従者的には。
みたいですね。
まあまあまあ。あとね、普通にでも混成の従者と、先生の戦い、結構面白かったよ、
ね。はい、バラバラにしても繋がるという。
そうそうそう。この無意な感じ、お互いに新人だからっていう。
はい。
多分、下手に病気と戦ってる、こっちの方が楽しいんだけど、俺っていう。
確かに、見た目的なので、首切るところもまあ、良かったですね。
うん、
追い打ちかけるんだろうなとは思いましたけど、
うん、
それがちゃんと予想以上のビジュアルで見れて、でそこからこう、うん、目から尿意棒が伸びて逃亡するっていうところとか、ビジュアル的に楽しめましたよ。
楽しめたよね。いやー、だから本当にまあ今後は混成の従者とのね、バチバチのこのなんか死なない者同士がどう殺し合うのかみたいな展開は楽しみだなと思ってます。
はいはいはい。確かにバトル展開は見応えありましたね。
うん、
で最終的にはカレーでボンカレーを。ボンカレーはどう作ってもうまいというブラックジャックの言葉を引用して解決しましたね。
そうだね。そしてお盆ですから感じですけど、
そうですね。このほっこりするノリ結構嫌いじゃないですよ。
いや嫌いじゃないですね。俺も
ブラックジャックの言葉を引用するところとかも嫌いじゃないですよ。
まあこの先生明らかにブラックジャックだから
な。色ですか。
色あと相手ドクターキーコみたいなやつだったじゃん。
なるほど、そこも含めて、それは気づかなかったですね。うん、いや確かに病気を振りまいてますしね。
そうそうそう。
死の医者って感じしますね。
うん。
いやという感じの展開、コロリ編一段落という感じで新展開期待です。で先週号の内容としましては、僕のヒロアカデミア233話で、トゥワイスさんはトガちゃんを増やして輸血をしたりしている一方を。まあみんなバチバチ戦ってる中、リーテストロさんがストレスで強くなってるところに地震が起きますという展開でした。
いやー、まあトガちゃん輸血ってか、スワイスさんの力本当便利だねっていう。
これでもそれこそユーナさんが霊力で食べ物を作ったらそれが突然なくなった時困りますからみたいな話をしてましたけど、術が解けた時困りますからみたいな話をちょうどしてたのを思い出したりしましたが、これ分身体が消えるときに輸血した血も一緒に消えちゃうんじゃないですか。
ああ、じゃあ残さないといけないのか、分身
体は。残しとかないと怖くな、やべえことになるんだってちょっと思いましたけどね。クラッとしちゃうんだっていう。まあだから応急処置としてはありだとは思いますけどね。
うん。そうだね。まあ、血がね、自分で増えてくれば問題ないわけだからね。はい、
ただ、血がいつまでも残ったらやばいですよね。
怖いね、
うん。いつか処置が必要になるんじゃみたいな感じも思ったりはしましたが。でもまあ、応急処置としてはなかなか、見た目的にもインパクトがありますし、能力の活かし方でもありますし、で、トガちゃんを測ることに関しても、ちょっとこう、なんか、感情が揺れ動いてますからね。
そうだね。
測らせてくれなかったなっていう、これ、堀越先生がツイッターで、トゥワイスはトガちゃんを測ったことがありました。ごめんなさい。単行本で直しますって書いてましたが。
うん。
まあ、ちょっとこの辺のトゥワイスさんとトガちゃんの関係性を滲ませるような形でも、セリフ込みでの治療はなかなか印象的でしたよ。
そうですね。そして、まあ、あとはスピナーさんが実は、引きこもりだったという。
はいはいはい。意外性はないですね。
ないですね。まあ、でもね、スピナーさんはちゃんとね、クロちゃん撃退してくれたんでね、それだけでいいですよ。
はいはい。
ね、やっぱクロちゃんは、倒すべき存在ですからっていう。
なるほど。
そして、あとはもう本当に、デストロさんが、ビジュアルがすごいっていうね。
はいはいはい。
いやー、すげーでっかくなってるし、いやこれなんかすごい強いねこれ。
いやー強いですね。ストレスを溜めてパワーに変えると、うん、じゃあストレスを解放させてあげないとダメですね。
いや、そうだね。いや、どうするんですかね。
いや、もう褒めておだてて、マッサージとかしてあげればいいんじゃないですか。
しがらくさんマッサージできないよ。相手で死んじゃうよっていう。
いやー、という感じのなかなか強くなっている中、どうでしょうね。ここに、ギガントマキアさんがやってきたら、よりストレス感じちゃうんじゃないですか。
いや、そうだよね。だから、ほんと来週は怪獣大決戦だよっていう。
はいはいはい。いやー、という中で、まあ、どういった感じで、その、しがらきさんの、この、後継者としての強さを見せてくれるのか、等々を含めて、この、頂上決戦は大変楽しみですよ。
確かにですね。
というのと、あとは先週だけに載っていたのが、こちらは、新世界漫画賞史上初の入選作という、これまで入選作が出ていませんでした。入選作、隠れ身、桃田良介先生、ということで、そういえば、今週載った、手塚賞準入選作品は、桃瀬直さんで、桃つながりなんですね。
そうですね。
全くどうでもいい話ですが。という、桃田良介先生、好きな漫画、僕のヒーローアカデミア、ドクターストーン。いいですね。王道を言ってますね。
ですね。ジャンプっ子ですね。
はい。といった感じの、桃田先生の隠れ身。内容としましては、擬態生物の島を見つけた、人は一見いい人なんですが、実は、国のために売り飛ばしてやるぜって企んでいる悪い人だったんですが、心触れ合ううちに、心変わりしてみんなを守ってくれるいい人になりましたっていう展開でした。
いやー、めちゃめちゃ読後感良かったですね、これ。
いやー、読後感良かったですよ。
だから普通に面白かったですよっていう。
そして、女の子はちゃんと可愛かったですよ。
いや、可愛かったね。もう最終ページでバーカって言ってベロってやってるところとかね、すごい良かったからね。
はいはいはい。あとちゃんとこの、独特の胸の隠し方を全コマきちんと描き切ってますからね。
そうね。
不自然さが一切なく、ちゃんと胸の谷間になってない谷間をきちんと上からも下からも見せつける感じで、この下乳首というか、斜め横乳首というか、うん、この辺をきちんと描き尽くしましたからね。
いや、そうだね。で結構そのね、まあ、その水着デザインも結構攻めてる感じだし、主人公のね、なぜ郵便マークかっていう、はい、顔とかも含めて、いやなんか、独特のデザインのこだわりがあって、それはすごいいいなって思ったからね。
いやまあ異世界感とか異国感とかいう感じはすごい出てましたし、魅力的でしたし。で、本当にこの主人公の格好が、異国感もありつつ、ちょっと、現代風の、モチーフもある感じっていうのが、まあ、このキャラクターの立ち位置等々等も含めて、いや、素晴らしいデザインセンスだと思いましたね。
そうだね。そしてね、本当に話自体もね、やっぱりこの嘘がテーマなだけあって、
はいはい。
やっぱこの会話の流れとかも含めて、すごい考えられてるなって思うしね。
はいはい。
でちゃんとやっぱハッとする展開になってるし、成長展開も描かれてるしっていう感じで、いや、すごい上手いよね、漫画が。
いやー、そうですね。お話もよく。あとやっぱりそうですね。今、ひたすら服装の話しちゃいましたけど、擬態生物も、最後の見開きとかもすごくいいですもんね。
うん。
擬態生物のこの、いろいろと自然に溶け込んだ一コマ、見せ方、動き方。っていうか、画力高いですね。
いや、画力高いですね。
いやー、擬態生物のこのいろんな形してる、いろんな動きするやつがきちんとどういう動きするのか、それぞれの動きが伝わってきますからね。
うん。
で、そこにキャラクター性が乗っかってますもんね。うん、いい漫画でしたね。
いい漫画だったね。いや、すごい完成度も高いやつだったよ。
いや、ほんとですよ、うん。っていう、これをぜひ、週刊連載で読んでみたいですよ。
うん。いやー、ここまでちゃんと実力があればね、いや、どんなテーマで、いや、好きなテーマで書いてくればいいんだけどさ。
はい、はい。
どんなテーマでやってくれても、絶対成功するだろうからね。面白いだろうからね。
いや、そうですね。ぜひ、あんまり一般化しないような形で、エンタメ漫画で連載してほしいですね。
そうですね。
いや、この個性的なところを、すごく、しっかり発揮する形で見てみたいと期待しております。といった形で、なんとか2週分また読み進めまして、では、目次コメントは先週から見ていきますと、先週読み切り、隠れ身桃田先生、初掲載嬉しいです。自分なりに頑張って書きました。よろしくお願いします。まっすぐですね。
まっすぐですね。
素晴らしいです。
そうですね。あとは、先週だともう二人の体制の福田先生、片目だけ視力悪いんだけど、片目だけメガネとかあるのかな、スカウターみたいなって言いますけど、
はい、
いや、ありますねっていう。今ちょうどやってるガルパン劇場版の、桃ちゃん先輩。
はい。
のモデルメガネが出たんで、あの人片目だけじゃないですか、メガネ。
なるほど。
う あれ出たんで、買えばいいと思いますよ。
ああ、まあ、昔の人って片目メガネとかしてますよね。
うん。
肖像画とかで。
そうですね。
まあ、普通に、レンズの度を変えればって思いますけどね。
まあね。
片方だけなんならイミテーショングラスでもいいですし、
うん、
ドナスでもいいですし。
別にいくらでも方法はあるけど、まあ、あえて言うんだったらちょうど今ね、ガルパンも面白いですから。ガルパンのモーちゃん型メダル出たんでっていう。
はいはいはい。
買えばいいと思いますねっていう、黒先生っていう。
なるほど。あと、チェーンソーマン、藤本たつき先生、伊藤淳二先生の怪談と、な、本人監督の国村を見て書きましたっていうので、伊藤淳二先生の怪談はまあわかるんですよ。
うん。
まあ、潰れちゃう話ですよ。国村の方が評判いいのは知りつつ、まだ見てなくて、そんな話なんですね。
はいはいはい、そうだね。
わかんないですけど、潰れる話なのか、単なるオカルトの話っていうだけなのか、その、神社のシーンのモデルにしたっていうだけなのかわかりませんが、ちょっと国村見たいなと思いましたよ。
そうですね。じゃあまた見たら、教えてください。
はい、ちょっと国村見たいなと。あとは、サムライエイト80伝の大久保先生、ヒックとドラゴン3の日本での劇場公開が正式に決まったみたいなので嬉しい。ということで、大変嬉しいですね。
大変嬉しいですね。ヒックとドラゴンが1と2も両方面白かったですからね。
いや、大変大好きでしたんで、1と2。特に、2に関しては、3D 版のディスクとかがなかなか日本で発売されず、結局、海外から輸入代行とかで、台湾版とか買いましたからね、うん。
そうなんだ。
買いましたからね。一応リージョンが一緒なんで、どこだったか。何版だか忘れましたが、リージョンが一緒の外国版を買いましたが。といった感じで、リックとドラゴンはなかなかいつも見るのに苦労させられる作品なので、いやー、3がちゃんと公開されるということで、大変楽しみです。では、続きまして31号の目次コメント。こちらも読み切りの、さよならまぬけな誘拐犯さん、百瀬先生。これからもっと面白い漫画を描けるように頑張りますので、よろしくお願いします。前向き。
前向きですね。
18歳ですからね。
うん。
未来を感じさせる素晴らしいコメントです。あとは鬼滅の刃小峠先生、面白い人同士が話しているのを盗み聞いてもらい笑いする、いわゆるプスプスタイプ、いわゆる
いわゆるなんですかね、これは。
そんな当たり前のように言われても、まあでもこれで世間に定着しましたよ、きっと。プスプスタイプ
まあまあ、でも面白い人同士が話しているのを盗み聞くなんてね、ほらテレビなんかはそんなパターンじゃないですか、大体
え、どういうことですか。
テレビのなんか対談とかなんかさ、まあさ、もう面白い話を盗み聞いてるようなもんじゃないですかっていう。
ああ、なるほど。ただまあ、それとの大きな違いは、テレビでやってるのは人に聞かせることを前提にして話してますけどね、大体は。
まあそうだね。
それに対して、本当に街中で聞こえてくる面白い話っていうのは、他の人に聞かせるつもりがないっていう前提で一応喋ってるじゃないですか。
うん。
それを盗み聞いて笑うっていうことに関しては、やっぱりもう一枚違った味付けが乗っかってる気がするんですけどね。
うん、
あと、東京忍びスクワットの、松浦先生、内藤康弘の世界展に行きました。宇宙一好きな漫画家の生原稿を見て大興奮って、これちょうど僕、このコメントを見る前の週ぐらいに、ネットでこれの記事を読んで、知らなかったって衝撃を受けたんですよ。
うん。
僕あんまツイッターとか最近よく見てなかったりとかするもので、内藤先生フォローしてたりしても全然こう、わかんなかったりしたんですが、いやー、6月の何週目までか、十何日までやってたんですね。内藤康弘の世界展、トライガンと結界戦線の原稿展示やってたんですね。
行きたかったんですね。
行きたかった。行って遅れで気づかなかったっていうのを、この目次コメントでまた改めて悔しがらされてしまいました。
はい。
では来週が、影の王宮決戦最高潮&人気投票結果発表表紙&関東からブラッククローバー、それは呪術回戦の人気投票に言及してなかったですね。
そうだね。
もったいないことしたな。来週、もしかしたら喋るかもしれません。という感じで、来週はブラッククローバーの結果と、結果発表と、関東から表紙となっております。
すいません、ほんと最高潮ですからね、今。
はいはい。1位は普通にアスターですかね。
だと思いますね。
2位はユノですかね。
まあまあまあ、やっぱここは、呪術廻戦と同じで、やっぱ、で3位闇さんくらいなんじゃないですか
ね。2位は意外とユノじゃない気がするんですけどね。
闇さんが2位
か。闇さん2位とかもあるかなと思ったりもしていますが、果たしてどうなのか楽しみです。あとはセンターカラーが、広がる世界、迫る決意。違う、迫る殺意。運命加速の展開突入センターカラー、サムライ8 80伝。いや、広がる世界、迫る殺意だ。そうですよ。というのと、あとは、ジャンプコミック1巻2巻続々重版運霊、ジャンプコミック最新3巻8月2日、発売決定センターカラー、チェンソーマン。 チェンソーマン、こちらも一応電子書籍でコミックス買っております。あとは、少年ジャンププラスの圧倒的人気連載、特殊家族コメディ超大作、ジャンプコミック一巻発売記念特別版改編センターから32ページ、スパイファミリーということで、こちら、以前も一度、連載始まるときにちょっと掲載されましたよね、予告編が。
そうだね。
はい、また今回も出張掲載という形になっております。こちらも一巻電子書籍で買いました。大変面白いです。といった感じのセンターから3作品となっております。では来週32号が4月8日、七夕翌日の発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。